自民党新生クラブ相原学。住みやすく安心できる市民生活を。1、都川土地区画整理事業について。問い、区画整理事業に反対する都川住みよい町づくりを考える会は、八坪沢の水路整備は、鉄砲水の被害を招く危険性があるなど、新たに反対看板を通学路に設置した。その看板は子どもたちに不安を抱かせる内容であるが、水路整備で災害の危険性は高まるのか。答え、八坪沢は土砂流出防備保安林で、樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草などで土砂の流出を防ぐものである。現況などを総合的に考慮し、土砂災害から地域の安全を守るため、都市計画道路と合わせて整備することで、災害の防止、軽減が図られると考える。要望、この区画整理事業は、雇用の創出や定住の促進、地域経済の活性化といった本市の最重要施策であり、企業誘致が実現できるような支援などに市民と共に取り組んでほしい。2、コロナ禍における上下水道事業経営について。問い、新型コロナウイルス感染症の拡大は私たちの暮らしに大きな影響を与えている。上下水道事業計画では、令和3年4月から上下水道料金の改定を予定しているが、市長の考えはどのようか。答え、コロナ禍の影響を受けている上下水道事業の経営状況を見れば、早期の改定が必要であるが、市民への負担を考え、料金改定は延期すべきと判断している。日本共産党、佐藤文明。コロナ禍の中、いじめを考える児童生徒委員会を開催すべき。1、福祉施策について。問い、介護保険法の改正で、要支援1と2の訪問介護と通所介護が保険給付から外されたため、高齢者の買い物や通院が大変になったが、移動支援の取り組みはどのようか。答え、認定ドライバー養成研修を毎年実施している。また、買い物支援は、土地窪と大根鶴巻地区で開始し、菩提地区で検討中である。今後は、さらに地域の取り組みを支援する。問い、貧困に苦しむ一人親世帯へ、市独自の給付をすべきだが、どうか。答え、関係課と連携し、検討したい。2、教育施策について。問い、コロナ禍における教職員の過重負担の解決策はどのようか。答え、登校前と放課後の消毒・清掃作業などが負担となっていたため、スクールサポートスタッフの拡充と、児童・生徒の清掃活動を状況に合わせ工夫することで対応した。問い、コロナ禍で開設した秦野っ子安心相談室の利用が9件と非常に少ない。子どもが安心して電話できる環境整備はどのようか。答え、有効な相談体制を検討する。問い、いじめ問題の対応は児童生徒の主体的な取り組みが重要であるが、 その取り組み状況はどうか。答え、コロナ禍において、いじめを考える児童生徒委員会は、例年の形での取り組みを中止しているが、令和2年11月に、形を変えて実施することを計画している。他、公共交通施策の改善について質問した。
創和会、横溝康代。田原ふるさと公園周辺の一体的な環境整備により、表丹沢のさらなる魅力向上を。1、給水管の適正な維持管理について。問い、個別に引き込まれている給水管の漏水修繕は、高額な市民負担となっており、修繕が進まず、大切な水の損失から収益の悪化につながるなどの課題があるが、市民負担に対する考えはどうか。答え、条例により、給水管の修繕は市民負担が原則だが、道路上で突発に発生する漏水などは、二次災害を防止することからも、公費で応急的に対応することが必要と考えている。市民負担を軽減できるよう、公費など制度設計を工夫し、修繕対応を増やしていく。2. 田原ふるさと公園周辺の整備について。問い、田原ふるさと公園が開園して20年の節目を迎えた。元より東地区は自然豊かな環境とともに、文化財の宝庫とも言われ、田原ふるさと公園を拠点に位置づけて、一体的な環境整備を図る必要がある。また、施設の老朽化や運営団体の高齢化などの課題があるが、今後の取り組み方針はどのようか。答え、これまでの成果を基本に、幅広く地域住民と連携し、それぞれが持つスキルを生かして、運営体制の強化につなげていきたい。また、これまでの活動は、地域の活性化にも寄与しているので、表丹沢の魅力向上に向けた取り組みを図る。ほか、低所得者や障害者などが安心して暮らせる住宅確保について質問した。公明党横山紫。ICT 推進で孤立化を防ぎ、新たな社会の構築を目指せ。1、新型コロナウイルス対策について。問い、今後、コロナ関連死を招かぬ取り組みが必要である。外出自粛の影響で、社会との関わりが減ったが、1、高齢者のフレイル予防として、新たな ICT 活用でデジタル格差を埋める試みはどうか。2、妊産婦の孤立を防ぐ施策はどうか。また、3、感染症防止策を講じた複合災害への対応が求められるが、風水害時の避難所運営委員の体制や、避難所運営についての周知はどうか。答え、1、高齢者の健康維持のため、外出や人とつながり会話することは重要である。スマートフォンを活用した講座など、他の地域の取り組みを参考に、フレイル予防を検討する。2、不安を抱える妊産婦の相談体制として、オンライン保健指導を導入し、支援の充実を図る。3、一時的避難の場合は、市職員が対応する。また、避難所での過ごし方などの動画を公開している。要望、令和2年、4月28日以降に生まれた新生児への特別給付を望む。2、 廃棄物の資源化について。問い、資源物である牛乳パックの焼却処理の問題が起きているが、本市の小中学校における給食の牛乳パックの処理方法はどのようか。答え、各教室でリサイクルに必要な洗浄や乾燥処理を行い、リサイクル業者に回収を依頼している。要望、自分たちが排出した牛乳パックで再生されたトイレットペーパーを学校で使用してほしい。公明党、山下博樹、風水害から高齢者の命を守る体制の強化を。1. SDGs の取り組みについて。問い、現在策定中の新総合計画、仮称、SDGs をどのように反映させ、政策に結びつけるかは極めて重要となるが、考えはどうか。答え、SDGs を市民に分かりやすく示すとともに、各施策との関係がつぶさに分かるようにしていく。問い、SDGs ロゴマークの業務上の可視化は重要と考えるがどうか。答え、可視化することで職員の意識づけや周知のほか、部局の垣根を越えた連携も期待できる。要望、世界が抱える課題解決に向けて、SDGs は極めて重要であり、率先して取り組んでほしい。2. 災害時の避難体制について。問い、風水害で高齢者の死亡率が高まる中、暴風雨で防災無線も聞こえない場合に備え、個別受信機の設置促進が重要と考えるがどうか。答え、デジタル波対応機種の低価格化の状況を踏まえ検討したい。問い、電話で防災無線の内容を聞く専用ダイヤルがあまり市民に知られていない。今後フリーダイヤル化を進め利用を促したらどうか。答え、専用ダイヤル認知度が約 50% と低く、周知が課題である。ダイヤル無料化も、全国で約半数が導入している状況を踏まえ検討する。問い、自力で避難できない高齢者に対し、専用ダイヤルを設け、公用車での送迎体制を組んだらどうか。答え、実施にあたっては整理すべき課題がある。まずは先進自治体の課題などの実態を把握したい。総和会、谷和夫。コロナ禍においても、まちづくりに本市の優位性を十分に発揮せよ。1. 住宅環境について。問い、令和2年6月に開設された空き家バンクの状況はどのようか。答え、開設以降3ヶ月で23件の登録があり、そのうち3件が成約した。要望、所有者は初対面の人に貸し出すことを不安に感じている。空き家バンクを通じて、双方の安心につながるよう努力してほしい。問い、里地共生住宅開発許可制度の取り組み状況はどのようか。答え、候補地リストを抽出し、流通に向けて取り組んでいるが、許可基準の見直しなども検討していく。要望、コロナ禍で、人口移動は首都圏一極集中から地方分散への傾向がうかがえる。空き家バンクや里地共生住宅開発許可制度などの活用により、本市の優位性を十分に発揮し、首都圏からの移住の受け皿となるよう努力してほしい。 2. 魅力ある景観について。問い。景観まちづくりの現状と今後の取り組みはどのようか。答え。良好な景観の保全形成に努めているが、時代に合った制度を検討し、魅力ある景観づくりを目指す。要望。魅力ある景観は市民の誇りや愛着につながる。市内各所に足を運び、魅力を再発見し、新たな景観まちづくりに取り組んでほしい。3. 今後の農業振興について。問い、農業生産工程管理、GAP の取り組み状況はどのようか。答え、GAP の取り組みは、農産物の安全性向上につながる。重要性の PR に努め、導入拡大に取り組む。